MMT 超入門、財政政策を検討せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
僕ね、この間の菅政権の時もそうだったですし、安倍内閣の時もそうだったんですけど、なんか政治的節目があったらね、新しい政権が立ち上がったり、それからこう政権がちょっとなんかこうまた新しい第2段目から第3段目に変わるとかね、その時に僕ね、本書くんですよ、
はい、
それに合わせて。で、本書いて、で総理に渡したり、その総理の周辺の人とか、自民党の人とか政治家とか、メディアの人も含めてね、みんなに渡して、いや、この新しい内閣はこういう方向でいかなきませんよというのを、いつもやってるんですよ、
はい。
で、安倍内閣の時なんかは国土強靭化、これは国土強靭化やらなあかんって本を書いて、それが政治にこう反映されて、それがやっぱりアベノミクスでは、もういろいろと財政政策をね、こう書く本、プライマリーバランス亡国論とかね、
ありますね、
こう書いて、それでプライマリーバランスあかんよというのを言って、それでだんだん政治的なイシューになってって、今回の総裁選とかやったらプライマリーバランスが重要キーワードになってたじゃないですか。だってね、僕は学者として、時間軸は関係なくやらなあかんことをやってるんですけど、この政治の流れ、節目節目にそれをこう、今までやってきた研究の中から、これをこう、言うてみたら振り付けなあかんと。
はい。
振り付けをこう、必要だから本を書くんですよ。
はい。
で、一番失敗したのは菅内閣でね、何にも言うこと聞いた。何にも言うこと聞いてくれない。公衆免疫強靭化論とかね。
この番組でもね、
そう
話しました。
列島強靭化論やとか、
はい、
その免疫をこう高める、そのコロナ対策こうせなあかん。財政政策としてこうせなあかんって方向に行ったんですけど、で、菅内閣への提言とかね、菅総理への直言とかってサブタイトルつけてね、言ってるんですけど、何にも聞いてくれへんかったです。ね、自粛と緊縮で日本は滅びるとか、でも自粛するし、緊縮するしもめちゃくちゃやったんです。
はい、
それでも菅さんあかんやないかという機運が僕らのそういう言論活動で広がってって、菅内閣が終わるということに幾分貢献できたのかも。そんな中で、今回のね、岸田内閣誕生にあたってもね、新書をなんと3冊出したんですよ。
3冊、
10月11月にね。
あ、すごい。
3冊。
ポンポンと。
ポンポンとこう出したんですよ。それはね、経済関係2つ。
はい。
それと、中国、対中国関係一つ。
そこも問題ですよね。
この三つね、三冊出したんです。これね、2週間以内に3冊ぐらい出したんかな。
すごい。
全部この岸田内閣誕生に加わして、必死になってやる
んですよ、もう。本を出すスパンじゃないですよね、
それ。いや、もうね、ほとんど寝れなかったですね、それ出す前。
すごい。
マジ勘弁してくれぐらいね、もう、先生、あのゲラどうなってますかって、この原稿何章まで、でもどっちがどっちの本やったっけとか、もう夜中3時頃とか、どっちの話してんやったっけ俺みたいななってたんですけどね。
はいはい。
で、今日はね、今それ出したのは、まず中国のやつは、日本を食う中国。
うわー、
怖いでしょこれ。
食われる、
この話これまたやりますから、これね。
はい。
それで、経済は前あったね、なぜ9割の日本人は金持ちになれないのか。
はいはい。
やりましたよね。
やりました。
これ一般の女性の方に分かりやすくこう書きますということで出したのと。それで今回ね、次もう一冊はね、これ女性だけじゃなくて全国民。で、特に国会議員。で、特に財政政策検討部会の議員の皆さんに絶対読んでもらいたい本としてね、MMT 超入門を書いたんですよ。
MMT 久しぶりに出てきましたね。
MMT について僕本書いてますけど、
はい、
それはね、一応一冊目なんで、ちょっと網羅的には書いたんですけど、ちょっと分かりにくいかどうかっていうとね、分かりやすいかどうかっていうと、ちょっと改善の余地もあると。今回はね、もうめっちゃ分かりやすいのにしようと。
うん、
もう正確なままできるだけ分かりやすく超入門にしようと。
はい、
いうことでね。いや、MMT 入門じゃなくて、超入門ですから。
はい。
今まで MMT のことをよく知ってると思ってる人もね、これぜひね、もう一回読んでみたら、なるほど、そういうことやってんな、ということがわかるように今なってますから。そんな話をね、ぜひ、今日はわかってもらいたいな、と思っております。
よろしくお願いします。聞けば、 MMT がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから
。感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは MMT 超入門、財政政策を検討せよ、
うん、っていうまあことなんですけどね。まあとりあえず今その政治的な流れで言いますと、まあ高市早苗政調会長がになられて、政調会長になられて、で今まで財政健全化部会っていうのがまああったんですけど、まあこれを名前を変えて財政政策検討本部と。いうものにこうして、で、積極財政だとか、緊縮財政だとか、まあ、いろいろと、いろんなことを言う人いますからね、財政について。で、その、いろんな人を集めて、そこで議論をして、まあ、どれだけお金を何に使っていくのかと、どういうビジョンでどう使っていくのかっていうことを考えるようにこうなってって。で、これね、すごく大きな転換でね、かつては、繰り返しになりますけども、財政健全化、部会だったんですよ、うん。財政を健全化しましょうっていう話。
はいはい、
要は削りましょうっていう話ですよ、
はい。
増税しましょうっていう話が、まあ、メインの、
うん、
まあ、部会だったんですけど、うん、それを、いやいや、そうじゃなくて、どれぐらい出すのかっていう、削るっていうことを善だと考えるんじゃなくて、何が善なのか、出すのか、緊縮するのか、どっちがいいのか考える財政政策の検討本部にしましょうと。うんうん、いうことにしてるだけでね。
うん。
で、普通になったんですけど、要するにまあ、出すと出さないを考えようってことだったんですけど、昔は出さないだけを考えようだったんですよ。
いや、ダメ。
ね、ダメでしょ出すと出さない考えましょうっていう、ずいぶん良くなったわけですよ、うん。それはまあ、京都の西田昌司さんだとかね、それからアベノミクスを推進してた安倍さんなんかが顧問をやって、西田さんがこう全体を取りまとめて。で、まあ、高橋さんが政調会長ですから、それのこう全体の取りまとめをもちろんやられるんですけど、あと積極財政論者でもある、木内稔先生がですね、事務局長をやったり。で、昨日も木内さんと電話してたら、今度は島倉さんって言ってね、京都大学の学生さんでも、うちの研究室の学生さんでもある、まあ、エコノミストの方なんですけど、まあ、彼が呼ばれて、財政政策の話をする一方で、財務省が呼ぶ人も呼んで、
ま
あ、両論併記で議論すると。
はい。
いうことに、まあ、なってるらしいんですけどね。で、まあ、この財政政策に関するのが、この MMT。別に僕はこの検討本部でね、MMT をしっかり勉強して、MMT を進めなさいとかね、まあ、そんなこと思ってるわけじゃなくて、一応ね、財政のこと勉強する人はね、好き嫌い関係なく、一応読んどかなあかん。教養としてね。経済政策語る方、新古典派経済学のミクロ経済学の教科書読みますから、この MMT 超入門ぐらいは、何派の人でも読まはったらええんちゃうかと。まあそう思うということで、はい、まあ書いてるんですよね。
うんうん、
じゃあこの MMT のポイントっていくつかいろいろな言い方があるんですけど、ちょっと今日ね、紹介しましょう。
はい、
一つはね、一番大事なのは、円の供給者は日本政府である。
うんうん、
これなんですよ。一番大事なの
は。はい、
で、これ僕供給者じゃないから、円を借りたら返すためには、稼がなあかんわけですよ。あるいはどっかから借りてこなあかんわけですよ。で、稼ぎもできない、借り入れもできなかったら、借金満期の時に、えらいことになるわけですよ。これは僕の人生破綻するんですね。
うん、
ところが、日本政府はお金借りて、返さなあかんって言われた時も、借りるか稼ぐか、稼ぐって税収なんですけど、借りるってまた国債発行するってことなんですけど、 借りれなくなるってことがないんですよ。
うん、
借りれなくなるかって言ったら、銀行から借りてもいいし、日銀に移らせてもいいっていうのが
あるんですね。その権利がありますもんね。
その権利が通貨発行権っていうのがあると。うん、で、これはね、事実なんですよ。でね、これをね、いろいろとね、いろいろ調べてみるとね、アメリカはね、昔ね、700年代かな、ジャクソン大統領だったかな、がいてね、この人がね、通貨発行権を放棄したんですよ。
へぇー。
そしたら何が起こったかっていうと、
はい、
大恐慌になったんですよ。
そんな、放棄とかする？
中央銀行嫌いって言い出してね。
へぇー。
ちょっともう、得体の知れんじじいが出てきたんですよ。
そう
なんです。中央銀行なくしたんですよ。大統領権限で中央銀行やめるぞー言ってやめたんですよ。
とんでもない。
もしはね、これグラフ見たらわかりますけどね、通貨発行量がね、激減してったんですよ。ぐわー減って。で、そうなったらもう誰も通貨発行してくれへんからね。困るでしょ？
困ります。
通貨なかったら、手元もお金ないから、物が前に、目の前にあっても。
買えない。
買えないんですよ。で、物必要でしょ？でも、どうしたかって言ったらね、いろんな銀行がね、イギリスの銀行に頼んでポンド借り出したんですよ。でポンド買ったって国内で使えないでしょ？だからしょうがないからイギリスのもん買ったんですよ。
イ
ギリス政府からポンド借りて、おいでイギリスのもの買うって得体の知れん
こと。わけがわからないですね。
おいでなんか貿易赤字がすごい膨らんでって、で、もう、わやくちゃになってた。で、大恐慌に。
それが大恐慌？
そうそうそう。でね、これはね、政府の借金ほぼゼロになってったんですよ。
へぇー。
その全部返せ言うて。もしあら税金めっちゃ取って国民配らないってなるじゃないですか。
うんうんうん。
で、お金もないからしょうがないから国民がポンド借り出すわけですよ。それで大恐慌になったんですよ。だからね、アメリカそういう経験もあって、ちょっとこれまずいんじゃねつって、いうことにまあなったんで、南北戦争でまあ復活してね、そこからずっとまあちゃんと普通にしてはるんですけどね。そこから順調にちゃんと借金は増え続けてるんですよ。
はいはい。
で、もう、アホな大統領が一回ビャーン返しちゃったんですよ。うん。だからまあそういうのもまああるんですね。で、これ MMT 的に見るとこれも当たり前の話。だからとにかく政府は貨幣の供給者ですと。という、まあ、ジャクソンさんの、これ、1830年代ですね。これ、ジャクソンさんはね。この、で、1837年恐慌っていうのがあるんですけど、このジャクソンが、のせいで起きた恐慌なんですけど、その、が意味してるもう一個のことはね、その、貨幣量が少なくなると、不況になるんですよ。で、貨幣量が多くなると、まあ、不況から脱却できると。まあ、で、さらに多すぎると、まあ、インフレにこう、なっていくと。だから、その、政府が貨幣を供給してますっていうのが1個目なんだけど、2個目は、その政府の、が発行する貨幣量が増えたり減ったりすることで不況になったり、好景気になったり、インフレになったり、デフレになったりとかで、経済状況が貨幣量に決まってますよっていうことなんです。
はいはい。
これはね、今、貨幣経済じゃないですか。だから、もし仮に世の中全体にこの京都市の中にね、みんなこんな立派な社長さんとか、係長とか、いろんな人いたとしてもね。はい、これから京都の中には、100万円、1万円札、100万しかないですってやったらね、ほとんどイカゲーム状況になるわけですよ。
とんでもないですよ。
1万円、もらった人すぐバッとこうなんか買えますけど、手に、たまたまになってくるじゃないですか。めっちゃ能力があっても。
宝くじに当たるようなもん、ね。
そうそうそう。あった！ほんで、あった瞬間にすぐ物買って、はぁーってこう、なれますけど、でもなんか、今よりもあと5年、明日の方がいるかもしれんとか思って、持つかもしれないじゃないですか。
うん。
だからね、貨幣量が少なくなるとみんなすごいケチになるし、
はい。
で、お金が予算あったらケチじゃなくなっていっぱいお金使うようになると。まあ、いうことはまあ、あるんですけど、まあ、これが第二のポイントになります。で、これが分かってたら、今、日本は不況で、賃金少なくて、じゃないですか。
うん。
すごい賃金低いって困ってるじゃないですか。
はい。
で、内部留保も多いとか言ってね、貯金してるのばっかりやとか言うんですけど、これなんでか言ったら、供給されてる貨幣が少ないからなんですよ。
うんうんうん。
そしたら、貨幣量増やしたらええやんと。じゃあ、やり方は二つ。もう、ガソリン税だとかね、消費税だとか。所得税だとかで、僕ら、だいたい、1000万稼いだら、500万か600万ぶっこ抜かれとるんですからね、政府に。じゃ、抜くんやめて、と。1000万稼いだら、300万ぐらいあるけど、700万は手元置いといて、と。
ちょっとあまりにも税が多すぎる。
多すぎる。そうそうそうそう。ね。 これでさらに言うとね、今減税で法人税は 27% なんですけどね、はい、そっからいろんな控除とかがあって、大企業になったらね、もう税金払ってんのがもう 5% とかのやつおるんですよ、いっぱい。もう全然税金払ってんところがあって、中小企業いろんなね優遇されへんから結構高いんですけど、
はい、
大企業ってなんかね、いろいろロビー活動つってね、
はい、
政府にこう働きかけて減税しまくっとるんですよ。
はあ、だからもう本当にお金持ちがお金持ちになる、このなんか巡り合わせね、なってるんですね。
そういうのをやめてと。
うん、
それでちゃんとそこは増税して庶民の減税してくれた、それだけでお金回るから、
うん、
というのと、だから給付金だとかお金配ったらいいよっていうことにまあなりますよっていうのが、これね、MMT 超入門見たらね、もう英語で言うとね、Why not? ですよ。なんでやらへんの？え、アホなん？って思うようになりますから。なんかね、財政検討本部のね、方々、政策検討本部でぜひね、MMT 入門を読んでもらいたいと思うんですね。
はい。
それじゃあね、最後ね、これね、MMT で一番大事なのは、その、買えって何がっていうのはね、僕今まで、ね、あんまり説明してなかったんですけどね。それをね、これ MMT 超入門ではね、さらにわかりやすく解説してるんですけどね。それをわかるためにね、重要な一曲を今日はね、ご紹介しましょう。
はい。
アラニス・モリセットで、Thank you。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるんだ。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
アラニスモリセットでサンキューお届けしました、う
ん。アラニス・モリセット初めてかけましたけど、はい、僕このボーカリスト好きなんですよ。で特にこの98年のこのサンキューってね、すごい好きな、まあ、曲で、これ98年に出したサポーズドフォーマンインフォチュエーションジャンキーっていうアルバムがあって、これ全世界で3000万枚売れた中の、まあ、ファーストシングルの曲でね、このねプロモーションビデオがね、変なビデオなんですよ。
変なビデオ、
うん、アラニス・モリセットっていうね、まあなんちゅうかフルヌードなんですよ、ずっと最初から最後まで。ただなんかこうトップはちょっと髪の毛長いんでトップ隠して、
はい、
でそのヘアとかも隠してるんですけど、でね、いろんなところに行ってこの歌をずっと歌ってるんですよ、
はい、
でこの歌
は
Thank you ありがとうって言ってるんですけどね、最初ね、なんやろこれと思った。 Thank you for India って言うんですよ。
インディア、
Thank you for India、 Thank you for Terra、 なんかインドにありがとうって言ってるんですよ、最初に、
うんうんうん。
インドありがとうって言って、ありがとう恐怖、ありがとう幻滅、ありがとう弱さ、ありがとう存在、ありがとう沈黙とかってね、すごい哲学的なこと言うんですよ。
うんうん、
いや、わからん歌詞やなって。でもまあ、曲調が好きでね。
はい。
で、あの、ビデオの雰囲気とか好きで、僕ずっとぼーっと見てた曲なんですけど。で、これがね、MMT の特化技の一個になってるんですよ。これ何かっていうとね、
はい、
このね、アラニス・モリセットはね、インドに旅行行って、まあ、すごい感化されたんですよ。
はあ、
すっごいね、インドという国にね、影響を受けて、で、帰ってきてこのアルバム作って、で、大ヒットして、で、この曲がすごい売れて、で、ありがとうってこう言ってるっていうことなんですよね。
だから、そういうこと
です。そう、国というものにね、ものすごい感化を受けるんですよね。
うんうん、
でね、だから、彼女、だから何度もそれから言ってるんですよね。で、そこでインドって住もうと思ったら、インドの通貨いるじゃないですか。
はい。
で、ある程度それで住むんやったら、税金も払うの飽きませんよ、
うん。
だから、アラニス・モリセットはルピー欲しいんですよ。なんでかって言ったらそこに住まなあかんから。はい、
うん、
これね、住むんやったらその、ドルでも生活できますけども、で、ルピーも絶対いるんですよ。ドルでなんか流通とかできますけど、ドルしか、ルピーしか使えない局面があってね、それは何かっていうと、税金なんですよ。 だからアラニスがインドめっちゃ好きで、もしインドに住むんだったら、彼女大金持ちだからドルで全部生活できるんだけど、それでも彼女はルピーが必要なんですよ。
そうですよね。
全員ルピーがいるから、マーケットではまあ、またルピー使うことかになってるわけですよ。だから、アラニスはめっちゃね、今ね、ルピーが欲しいんですよ。
はい。
なんでかって言ったらインドが好きだからですよ。
うん、うん。
っていうことでね、そこの国で住みたいとか、その子の国が好きだということが、日本のこと好きだとか、日本で住みたいっていう気持ちがある以上、我々は日本円から永遠に逃げられないんですよ。
そうですね。
ところがこれ、仮想通貨とか逃げまくれますからね。だから価値は暴落できるんですよ。でもね、円の価値っていうのは、ね、暴落できないんですよ。だってここに住みたいんだから。
うん、そうです。
だからね、好むと好まざるとに関わらず、日本から逃れられない人は円からも逃れられないんですよ。
はい。
これがね、実はね、この MMT の根幹に。まああるんですよね。まあ日本に住むと思ってる限り、円は必ず流通するので、
うん、
暴落ということはありえない。暴落はすることはありえるんだけど、
はい、
簡単には暴落できない。供給力がなくなったりとか、もう、毎年毎年10兆円ずつぐらいお金吸ってたら、暴落することもあるかもしれませんけど、たかだか100兆円、200兆吸ったぐらいで、暴落するようなことはないっていうことが、実はこのアラニスの曲からも、まあ分かって
る。そこに繋がってくるんですね。
そう。
いやでも確かにそうですよね。日本に住んでる以上、やっぱり、円は必要ですし。
うん、そうね、アトキンソンだって、ポールなんとかだって、もう日本のこと好きで住む以上は円が必要なんですよ。
うん、
どれだけ日本の円なんて俺には価値はないよと思ってても、住むためには価値が生まれてくるんですよね。
うんうん、
それがね、貨幣というものの、まあ価値の源泉なんだっていうのをね、ぜひね、この MMT 超入門。この話の後に読んだらまたさらによくわかりますから、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は12月13日の午前、11時30分頃に行っております、
うん、はい。ということでね、今日はMMT 超入門、まあ、MMT の話を改めてお話ししましたですけど、
はい、
いかがですか、うん、MMT 超入門。
やっぱりなんか、うん、改めて聞くとすごい奥深いなって思いましたし、
うん、
なんかそのパッと見た目だけで、わ新しいもんや、うわ嫌やなってなるんじゃなくて、うん、しっかり中身を理解したら、
うん、
あ MMT 大事やなって、お金、うん、ね、借金して、うんうんうん、しっかり経済回すことが大事だなっていうことが、やっぱり分かってきた気がします。
うん、ね。
はい。
そうなんですよ。だからね、MMT 信者みたいに考えるんじゃなくてね、うん、世の中にいっぱいいろんな理論があるじゃないですか。
うん、
マクロ経済理論だとか、ケインズ経済学だとかね、新古典派経済学とか、リフレ理論とかって、まあ、いろんなものがある中の一個に、
うん、
現代貨幣理論っていうのも、あるだけであって、
うん、
経済政策を考える人が、それも参考にしてくれはったらいいわけで。
うんうん、
で、今言ったアラニス・モジュセットが実はインドのルピー欲しいとかね。そらそうやなって思いますやん。
いや、そりゃそうです、う
ん。で、そういうことを論じたのって実はね、僕が知る限り MMT 以外いないんですよね。だからね、やっぱりね、ちょっと教養の一個として、
うん、
なんか信者かどうかとかっていう話じゃもうないから。教養の一個として MMT もね、ちゃんと勉強してくれたらいいんじゃないかなと。
うんうん、
で、だから逆にね、MMT 論者の人も、なんか、俺は MMT 信者なんだみたいにね、なんか他人をこう排除するような言い方とかやり方をするんじゃなくて、MMT 理論ではこうですよ、みたいな。あ、でもそれ、ケインズ経済学で言うとこうですね、とか。あ、でも新古典ではこうですね、みたいな。
うんうん、
こう。仲間の一個にね。
考える材料の一つ。
そうそうそう。考える材料の一個にしてほしいっていうのが実はこうね、今改めて、1年ぐらい経ってね、僕 MMT の仕事とかいろいろやって、
うん、
MMT 超入門出した、 まあ、思いの一個なんですよ。だから、ぜひそれ、岸田さん、それやってもらいたいなと。で、さらにね、実はね、本当はね、MMT の、ビル・ミッチェルっていうね、研究者が、まあ、いるんですけど、彼がね、日本に来ることになって、僕のところに来る予定なんですよ。でもコロナでね、ずーっと延期になってるんです。
なんかそれ前おっしゃってましたよね。そうそう、
半年延期、1年延期。でね、もう今月、今年途中来るかなと思ったら、また延期になってね。
ね、ちょっと今、禁止されましたもんね。
まあどうしよう。でも今ね、またミッチェルともう長男来れへんし、一緒に今メールでやり取りして本一緒に書きますかと。いう話も今ちょっと言うてるとこなんですけど。
はい。
だからね、こう、気楽にリフレクション。いや、じゃなくて MMT。古すぎるな、今の。もう気楽にね、MMT をこうちょっとこう触れてもらうためにも、はい、MMT 超入門、もう新書でペラペラペラって読めますから、
うん、
ぜひね、読んでもらいたいと思います。はい、
この、そのね、編集長の本もそうですし、うんうん、表現者クライテリオンの最新号が、なんと今回で100号目、
うん、そうなんですよ。
なんですよね。
100号目。100号記念ということでね、今回その、岸田内閣成功の条件をね、先週お話した内容と、改装西部進むということでね、はい、西部進む先生、僕らの師匠ですけども、4年、2前になりますからね、他界してから。で、まあ、改めて西部先生のことを100号記念ということでね、ミニ特集というかね、第二特集で、まとめてますので、ああ、それも読んでみたいなってことは、ぜひね、手に取ってもらいたいなと思います。
よろしくお願いします。書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは、1割引お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。